皆さんおはようございます。本日も使徒シリーズを続けたいと思います。今年のテーマは一致と祈りです。この難しい状況の中でもたくさんの祈りで2022年を始めていくことは素晴らしいと思います。そして本日もオンラインという形ですが、この礼拝堂に来ている皆様も、ビデオで礼拝を作り上げてくださった皆様も、そして日本全国から集まっている皆様、そのリビングルームで参加している皆様も、一致して心一つにして神様を賛美してこの特別な日を迎えていることは本当にありがたいことだと思います。今日一致した心で神様を賛美したいと思います。本日は祈る時の心構えについて少し触れたいと思います。最近ハーレムさんに推薦され、マインドセットっていう本を読みました。そのことを今日少し紹介したいと思います。先週新井光さんがマインドセットを変えるっていう、テーマをで説教してくださいました。マインドセットの定義ですけど、マインドセットっていうのは、価値観、心理構造、習慣的な考え方、または思考態度です。私たちが祈るときでも行動するときでも、どのようなマインドセットを持っているかによって大きく影響されます。マインドセットは大きく言うと2つの種類があります。本の中には、日本語だと硬直マインドセット、そしてしなやかマインドセットと日本語で訳されています。英語だと Fixed Mindset、 そして Growth Mindset です。直訳すると固定マインドセット、成長マインドセットです。この硬直マインドセットとは、簡単に言うとこういうことですけど、自分の持っている能力は先天的なので努力しても変わらないという考え方です。よく、素晴らしいアスリートとかタレントとか何か偉業を成し遂げた方にとっては、なんか天才とかそういう言葉がよく、呼ばれることがありますけど、それこそ硬直マインドセットだと思います。おそらく幼少期の経験からいろんな形で私たちにこの硬直マインドセットを作り上げるものがあったかもしれないです。小さい頃からお利口だね、賢いねと言われて、これはもちろん褒め言葉で嬉しいことなんですけど、もしかするとそれがもう頭の中に硬直されてしまうことがあるかもしれません。または幼少期になかなか勉強できなかった、学校で集中できなかったという方は、ダメだねとか勉強できないねとか頭悪いねとか、スポーツの能力ない、いろいろそういうことが頭に入ってしまうかもしれません。でこの硬直マインドセットを持ってしまうと、すべての出来事が成功または失敗というふうに考えることがあります。または自分が成功者か敗北者、才能があるかないか、そして場合によって、うまくいっているときには高慢になるようになるかもしれないし、うまくいかないときは自信を失う要因になるかもしれません。でもこのグロースですね、しなやかマインドセットっていうのはこういう考え方です。成長は自らの改善努力、または人からの助けによって実現できるという考え方です。そこには限りない将来性があります。人は必ず学べる。それこそ今年話しているそのチャレンジですね、そのチャレンジが機会へと、オプチュニティへと変わっていくってことです。もちろんその場その場、我々にとっては嬉しい結果、嬉しくない結果があるかもしれません。でもどの結果になったとしても、しなやかマインドセットだとここから何かを学べる、何かきっかけをつかむことができる、これは次につながることができる、そのような考え方を持つことができます。ここで改めて私たちクリスチャンとしての考え方ですけど、これは当たり前のようなんですけど、 改めてこれを認識したいですけど、神様は何でもできます。そして神様には不可能なことはありません。神様は誰でも変えることができます。そして神様は私たちが成長できるように助けてくれます。神様のこと、神様にできないことは何もないことを信じて、しなやかな成長マインドセットを持ちながら祈っていきたいと思います。最初のポイント、これです。神様は誰でも変えることができます。クリスチャンになった皆様は、自分がバプテスマを受けた時のことを思い出してください。私には鮮明にこの記憶があるんですよね。自分が変わったことは奇跡だ。自分がクリスチャンになれるんだったら誰でもクリスチャンになれると思っていました。あまりにもそう信じてたので、友達に話すときにあまり反応してくれないときにびっくりしました。いやでも最もクリスチャンになるはずのない自分が変わったんだよ、君も変われるとよく訴えていました。神様は誰でも変えることができます。早速聖書から読みたいと思います。使徒の9章1節から5節、新教訳を今日全部読んでいきたいと思います。使徒言行録の9章1節から5節を読みます。さてサウルはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで祭司長たちのところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの町に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウルが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウルは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスです。サウルは一生懸命、真面目なユダヤ人として、異端だと思われていたキリスト教者を迫害していました。固定マインドセットで考えてしまったら、サウルは熱心なユダヤ人として、またはこの道の迫害者としては失敗だったと感じたでしょう。しかし成長マインドセット、または神様の視点から物事を考えると全く違うものが現れます。実は神様はここでパウルって言いますけど、まだこの時点でサウルなんですけど、後にパウルっていうふうに名前が変わって、彼の人生はこれから始まったばかりです。そして彼の人生においてより大きな夢を抱いていました。バプテスマを受ける寸前のサウルはこのようなビジョンを神様から与えられました。使徒の9章の15節、すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んで器である。私のためにどんなに苦しまなくてならないかを私は彼に示そう。神様は誰でも変えることができます。教会は最も傷つけた一人のサウルが、将来ユダヤ人、異邦人、または王たちにも神様のメッセージを伝える器になります。神様に不可能なことは何一つありません。ここでイエス・キリストに出会って心が変えられて迫害者の人生が終わったことが、おそらくサウルにとって新しく生まれ変わる機会でありました。心からどんどん彼はクリスチャンとして成長していきます。皆様も周りにこういう方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。いやー、この人はどう考えてもクリスチャンにならないとか、教会の話に耳を傾けてください。でも神様は誰でも変えることができますので、どう考えてもクリスチャンにならないような人のために祈ってみませんか。その祈りの結果どうなるか分かりませんけど、半年、1年、5年、10年、30年かかるかもしれませんけど、神様は 必ずどんな人でも変えることができます。2番目のポイントは、人が変われることを信じましょう。使徒の9章26節から27節、この続きを読んでいきます。サウロエルサレムにつき弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、サウルが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に説教した次第を説明した。せっかく神様が奇跡的な形でサウルを改心しました。これは信じられない出来事でした。しかしエルサレムの多くの弟子たちはサウルが変わったことをなかなか信じることができませんでした。あまりにもサウルにひどいことされたので恐れてしまうこともよく理解できます。中には自分の家族や友人がサウルに殺された、そういう兄弟姉妹たちも少なくなかったのではないかなと思います。でもその難しい状況の中にバルナバが立ち上がります。この時点ではバルナバは特別なサウルとの接点はないです。別に幼馴染でも何でもなく、特別な関係でも何でもなかったです。このバルナバは思い込みや偏見を捨てて素直にサウロの話を聞いて、そして神様が彼を変えてくださったことを確信しました。そしてバルナバが信じてくれたおかげでサウロはエルサレム教会で受け入れられて、人たちに会うことができて、そこで大胆に宣教活動するようになりました。私たちの人生にとってもバルナバのような存在が必要ですね。時には自分でさえ自分のことを信じることができない時もあるでしょう。でもそういう状況になっても信じてくれる存在がいてくれたら、どんなに難しいことがあったとしても乗り越えることができるんじゃないでしょうか。ぜひ私たちも周りの人々、特に周りの兄弟姉妹たちにとってバルナバのような信じる存在になるように皆様で心がけて祈りたいと思います。続けて読みましょう。使徒の11章、それから何年が経ちます。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることないようにと皆に勧めた。バルナバは立派な人物で聖霊と信仰と満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。今学んでいる使徒言行録の一つのずっと続いていく大きなテーマは、エルサレムとかユダヤに中心にあるユダヤ人クリスチャンですね。もともとユダヤ人だった人がクリスチャンになった人。そして使徒言行録の後半はアンティオキアを中心に、ユダヤ人じゃない異邦人と言われていく人がクリスチャンになっていく。このなんていうんですかね、この間に起こる亀裂とかいろんな問題は一つ大きな課題でありました。迫害によってエルサレムから遠く離れた人たちは、ユダヤ人が少ない比較的にアンティオキアという町に到着しました。そしてそこで初めてユダヤ人じゃなくて異邦人に対しても福音を述べ伝えるようになりました。そして多くのユダヤ異邦人たちがイエス・キリストの弟子になったという噂がエルサレムに届きました。実はこの噂が必ずしもいい、エルサレムの人にとってはいい噂とは限りません。どういうこと？本当かな？大丈夫かな？変なことやってるんじゃないかと 思うエルサレム弟子たちもいたのではないかなと思います。異邦人は変わることができない、彼らにはクリスチャンになることはできない、道徳基準が低すぎると思った固定マインドセットの弟子はエルサレムに少なくなかったかもしれない。そこでエルサレムのリーダーによって派遣されたバルナバが行った時に実際に何を見たでしょうか。聖書によると神の恵みが与えられたありさまを見て喜んだと書いてあります。実際にバルナバが自分の目で見たものは全く見たことないような光景であったのではないかなと思います。ユダヤ人の服や習慣やとか喋り方と全くない、全く発想外のなんか全然次元の違うようなクリスチャンの集まりでありました。でもバルナバは成長マインドセットを持っていたので、こうでなければならない、こうじゃないといけないという考えにとらわれていなかったです。見た目は違う、話し方は違う、もしかすると食べ方がユダヤ人にとっては行儀悪いと思うかもしれない。でもそれよりも明らかに神様に変えられて神様の恵みがある、それを感じて喜びました。続けて読みましょう。それからバルナバはサウロを探しにタルソへ行き、見つけ出してアンティオケに連れ帰った。二人は丸一年の間その教会に一緒にいて多くの人を教えた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。もともとバルナバはアンティオキアに行ってその教会をリードするために派遣されたわけじゃないんですよ。様子を見てくださいと、確認するために送られました。でもそこでバルナバはすごい素晴らしいことが起きていることが分かって、でも同時にその教会にもリーダーシップが必要だと分かりました。そして彼は意外なことをやります。これはなかなか日本人だとできないことをやるかもしれません。日本人は結構比較的に真面目なので、上司に言われたこととか、なんか本部に言われたこと通りにやるんじゃないかなと思います。バルナバが日本人だったら何をしたかというと、エルサレムに連絡してどうかリーダーを派遣してくださいと言ったはずです。でもバルナバは日本人ではないし固定マインドセットを持ってなかったので、実は本部に連絡せず彼はタルソっていう町に来ました。そこに先ほど奇跡的に救われたけど、この時点ではまだ力を発揮できてないサウルがいたんですよ。そしてバルナバはへりくだった謙虚な自己認識がありました。このアンティオキアの教会をリードするまとめるのは自分では一人ではできない。そこで彼は発想外、成長マインドセットを持って、でもサウルと一緒だったらこれはできるかもしれないと思ってタルソに行って彼を呼びました。バルナバはサウルのことを信じていました。そしてバルナバの信仰によってかつてはエルサレム教会に受け入れられました。今回はサウルは神様に使われる大きなきっかけ、そのチャンスをいただきました。神様は人を変えることができます。そしてその信仰によって多くのリーダーが育ちました。後に使徒の13章1節か2節、アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、両子ヘロデと一緒に育ったマナエ、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。いろんな名前が並べられますけど、バルナバとサウルが多くのリーダーを育てました。このニゲルと呼ばれるシム、これはニゲルと呼ばれることは おそらく彼は黒人の方であります。そしてキレネ人のルキオ、キレネもおそらく北アフリカなので、実はいろいろな人種の方がアンティオキアの教会でリーダーになりました。おそらくアンティオキアの教会ではバルナバのように人のことを信じるチャンスを与える、そのようなありさまが教会の文化になったと考えられます。そして皆さんがその文化を持つことによって、誰でも変われる、誰でも成長できる、誰でも賜物がある、賜物がなかったとしても必ず神様が与えてくれるという信仰マインドセットですね、しなやかなマインドセットを持つことによって多くのリーダーが育ちました。その結果、しばらく経ったらバルナバとサウルはそこから出て宣教旅行に彼らは専念することができます。ぜひ皆さん、私たちも教会内の中でも、小グループ内の中でも、自分の家族内の中でも、信じる文化を構築していきましょう。何ができてないか、何がダメか、何が足りないか、何が不足しているかではなくて、必ず人は変われる。今すぐできなかったとしても、経験が足りなかったとしても、力が足りなかったとしても、必ず成長して変えられて、いつかできるようになると思います。ここで改めてマインドセットのことを考えていきたいと思います。まず、クリスチャンとして一人一人自分自身に対しての成長マインドセットを持っていきたいと思います。私たちは毎日自分の弱さを見せつけられます。罪を犯します。失敗します。でもどのような状況であったとしても、必ず私たちは成長することができます。変われます。そして周りの人々に対しても成長マインドセットを持っていきましょう。一つ一つの出来事が、失敗とか成功とかいろいろな評価がありますけど、それ以上に全てのことには成長するチャンスがあります。次があります。人を信じましょう。人は変われて人は成長できます。ここで改めてバルナバの成熟した信仰を考えていきたいと思います。先月私は未熟な信仰、成熟した信仰について少し話しました。先日私は新弟子のクラスをリードすることができて、改めて自分が新弟子だった時のことを思い出します。で、振り返った時に、やっぱり弟子になりたての未熟だった時は、自分の思い通りに物事がいかなかったら、思うように祈りが叶えられなかったら、すぐ私は信仰を失ってしまったことがありました。バルナバの成熟な信仰を見ていきましょう。使徒の13章13節。宣教旅行に行ったとき、パウロとその一行はパフォスから船出して、パンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。ちょっとバックグラウンドの説明が必要だと思います。ここで、ヨハネと記されていますけど、一般的にはヨハネ・マルコと知られている人物です。からバルナバのいとこであるということがコロサイの4章10節に記載されています。若いヨハネ・マルコはパウロとバルナバの宣教旅行に助手として行きました。しかしすぐに別れてエルサレムに帰ってしまって、その理由は書かれてないです。この場面を固定マインドセットで考えてしまうと、ヨハネ・マルコは頼りないですし、ミッションの途中で逃げ出した、ダメなやつ、信頼できないやつというふうに考えられます。でもバルナバはそれでも彼のことを信じていました。明らかにこの時点ではヨハネ・マルコは整っていませんでした。でも神様の力によって必ず変わることができます。後にこのことがパウロとバルナバの間に大きな衝突となるきっかけになります。使徒の15章36節から40節。数日の後、パウロはバルナバに言った。 さあ前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネをも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきでないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼はついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロスとへ向かって船でしたが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。聖書はパウロが間違っていたと書いてないです。バルナバが正しかったというふうにも書いてないです。しかし後のヨハネ・マルコの人生を考えたときに、この状況の中でもバルナバはヨハネ・マルコを信じつけたことは彼の信仰を救ったに違いありません。ヨハネ・マルコには明らかに時間が必要でありました。同時にもしかするとこの時点でまで比較的に若かったパウロもヨハネ・マルコのような状態の人を信じるようになるためにもう少し時間が必要だったかもしれません。後にパウロはコリントやエフェソやローマでたくさんの試練を経験して、パウロももっと哀れ深くなったと考えられます。ここでこの衝突によってバルナバはパウロと別行動することによって聖書の中心的な伝道から外れてしまいます。しかしここにバルナバの成熟した信仰があると私は思っています。自分の思い通りにいかなかったとしても、人によってがっかりさせられた思いがあったとしても、どんな状況になったとしても、自分はミッションのメンバーから外されても彼は忠実に神様に仕え続けました。失敗しても力がなくてもすっぽかしてしまってもバルナバ・マルコのことを信じつけました。別行動になって聖書の中心から離れても彼の信仰は揺らがなかったです。そしてこの素晴らしい成熟な信仰が将来のマルコの助けとなりました。もう一つここで注目したいことは、パウロとバルナバは激しい衝突、まあ我々の言葉で言うと大喧嘩です。でも大喧嘩している中でも謙虚に兄弟たちに助けてもらいました。ただ大喧嘩して怒鳴り合いをしてふてくされて別れたのではなくて、実はパウロとバルナバは多くの兄弟たちに囲まれて、みんなで一緒に話し合って和解をしようとした。でもその場では完全な和解ができなかったです。でも一緒に話し合って一緒に祈って、パウロとバルナバにとって後輩たちに頼りながらそれぞれ別行動を選ぶようになりました。このことを考えたときに、自分だったらパウロとバルナバの喧嘩の仲介者に選ばれたら相当プレッシャーだと思います。でもパウロとバルナバは上下に考えずに誰からでも学ぶ助けるような謙虚さがありました。この場で別れたんですけど教会の分裂はなかったです。これは教会にとって大きな勝利になりました。使徒の13章前にはバルナバとサウルと長い間記載されたのが、使徒の13章後からひっくり返されてパウロとバルナバになりました。バルナバはリーダーシップが変わっても順番が変わっても役割が変わってもパウロをサポートし続けました。そしてその信仰が実ります。第2テモテの4章の11節、これはそこから10年ぐらい経った出来事です。これはパウロの言葉です。ルカだけが私のところにいます。マルコを連れてきてください。彼は私の務めをよく助けてくれるからです。パウロは人生最後目の前の時にマルコが来てくれて慰めてくれることを求めました。この10年間の間に神様はパウロの心、そしてヨハネ・マルコの心を変えてくださったことによって和解がありました。マルコはパウロに対して役立つだけではなくて、 彼はペテロの通訳者になってマルコの福音書を書くようにもなりました。神様は失敗したヨハネ・マルコに大きなビジョンと計画が持っていました。神様は誰でも変えることができます。今はうまくできなかったとしても、失敗してしまう場面があっても、周りの兄弟姉妹、自分のこと、そして自分の子供たちのことを信じましょう。成長マインドセット、信仰マインドセットを持って祈りましょう。最後に第一テモテ1章15節から16節、まあ、サウル、後のパウルは自分のことをこう言っています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉を信じたり、そのまま受け入れるに値します。私はこの罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためです。パウロまたはサウロはこう思いました。罪人の自分が救われるんだったら誰でも救われることができます。彼の救いによってイエスの限りない忍耐が示されました。でもサウロだけじゃなくて、私たちの救いも奇跡的です。神様は誰でも変えることができます。あなたを変えることができたら、周りの人も変えることができます。神様には救えない人はいません。なので硬直した固定マインドセットではなく、しなやかな成長と信仰マインドセットを持って祈り続けましょう。ありがとうございます。